タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
シャリーす。
30分読書のコーナー。
はい。
まあ、毎回30分ぐらいで読めるテキスト。本だったり雑誌だったり小説だったり漫画だったり、まあ、いろんなものを紹介しておりますが、うん、今回は何だろう、ビジネス書かな、
うん、
文芸オタクの私が教えるバズる文章教室という本、書評ライターの三宅佳穂さんという方が、サンクチュアリーブックスから、サンクチュアリー出版から出している本でございます。
はい、30分で読めるんですかこれ。
まあ、30分で読めそうなところだけをピックアップしていきましょうかね。
はい。
で、まあ、今回この本を紹介するというか、この本を読むきっかけになったのが先週ですね、お茶の水の、なんだっけ、ワテラスというところで、なんか出版関係、本の関係の人をいろいろ呼ぶイベントの中の一環で、この三宅さんという方をお呼びしたのバズる文章教室というイベントを行われまして、それのまあ準備がてらで僕はこの本をさらっと読ませていただいたんですけど、
岩崎さん行ってきたってこと？
そうです、イベントも行ってきて、その前にもさらっと読んでたって感じですね、でまあ、内容なんですけど、結構ね、まあ、バズる文章教室っていうふうに言われてしまうと、いわゆるまあなんか昔それこそブログとかでなんかこう書いたらバズるよ、一気に人気とかね、 PV 見られる数が増えるよとか、なんかこういうタイトルにするといいよみたいなのってあったと思うんですけど、結構そのなんかタイトルのイメージとは結構ギャップがあって、何かっていうと、まあ、書評ライターであり文芸オタクっておっしゃってる通り、すごくこう今までのいろいろその日本の国内海外問わず名著と言われるものだったりとか、最近のものでも小説とかエッセイとか幅広く読まれている方が、それぞれにおいて、なんで私はこの文章を面白いと思ったのか、いいなと思ったのかっていうところをピックアップした本なんですよ。
いろんな作家さんとかいろんなライターさんが書いている文章の魅力を、エッセンスみたいなものをまあ抜き出して紹介してるみたいな。なるほど。
そうそう、もちろんその内容というか書いてあることの内容とかストーリーとかっていうところの面白さはもちろんあるんだけど、それはなかなか誰しもが真似できるようなものではない。でも彼らが書いてある、その例えばつかみ、最初の言葉の使い方であるとか、文体、その口調というか、その書き、書いてる時のまあ文章の表現ですね、とか、あとは組み立て、構成としてどういう風にするかとか、あと実際にその使う言葉の選び方、どういうワードをその中に入れていくかっていうところを、まあ、一応その4つを軸に、今までに見てきた、いろんな名文、まあ、ご自身がね、名文と思われたような文章、これはいいなと思った文章を、まあ、分析してる本なんですよ。
なんかもしそばの解説本みたいな感じ。
まあ、あれはなんかもう完全に文体に言ってますよね。文体を模写して、なんか別のね、ストーリーのことを語ったらどうなるかみたいなパロディーものだったと思うんですけど、まあもしかしたらあの本の中でもある程度その4つの条件を踏まえてるものになったりするのかもしれないんですけど、これはそのパロディーというよりは本当にそのすでにある本とか既に出ているテキストから引っ張ってきて、これはこうこうこうだよねっていうことを解説しているようなものになってます。で、まあ一応この本の目的としては、まあバズる文章って言ってますけど、まあ言ってしまえばその、文章の終わりまで読もうかなと思ってもらうこと、あとはこの書いてる人いいなと思ってもらうこと、あとはこの文章を広めたいなと思ってもらうこと、そういう文章最後まで読んで、この人センスいいなと思ってさらにシェアするっていうところまで行くとバズるっていうステップに行くんじゃないかっていう考え方のもとに書いてらっしゃるんですね。
じゃあバズるっていう前提がちょっとまあ あのより深い意味合いになってるってことなんだね。
そうですそうです、刺激的とかってそういう単純なものではなくって、うん、本当にその作者のことをお好きになってもらうような文章っていうものは、そのもうもちろん内容はあるんだけど、それプラスアルファでどういうことがあるかなっていうことを分析していこうっていうものみたいですね。
なるほど。
でまあその中で、イベントの中で4つぐらい紹介してたので、まあ紹介できる限り行こうと思ったんですけど、例えば星野源さん、まあミュージシャンとしても大活躍、俳優としてもやってて、でご自身ね文筆家もやってらっしゃって、エッセイとかをなんかいろんな雑誌とかでやってらっしゃったりするんですけど、
うん、
その中でですね、なんかエッセイのものでちょっと文章を紹介しますね、
うん、
どういうわけか洗面台がびしゃびしゃになるんです。こんな相談を雑誌で一緒に連載対談をしている細野晴臣さんにしてみたところ、気にしないのが一番だよとのお答えをいただいたので、気にしないでいたらどんどん洗面台がびしゃびしゃになる一方だ。昼頃起きてまず顔を洗うのだけど、驚くのは水を出す前の時点で洗面台はもうすでにびしゃびしゃなのである。おそらく前日の夜に歯を磨いた時に撒き散らしてしまった水滴が残っているんだろうと、横にあったタオルでそれをきれいに拭く。そして満を持して顔を洗うのだが、さっぱりした気持ちで顔を上げると、もう目の前の鏡から洗面台の周りから足元の床までびしゃびしゃなのであると。さすがにこれはどうかと思い、もう一度なるべく飛び散らないようにそっと、水量も少なめに内股でなんとなく体を小さくして顔を洗ってみるが、やっぱりというかなんというか、今度はなぜか自分の後ろにまで水滴が飛んでいる始末で、ここまで行くと水に意識があって私に嫌がらせをしているとしか思えないみたいな、エッセイが、まあ、星野源さんの「そして生活は続く」という、まあ、本の中にもね収められているものがあったりするんですけど、結構ここで、まあ、三宅さんなりに分析されていて、大事なのはここでは、まあ、つかみの技術が見事だと。最初にどういうわけか洗面台がびしゃびしゃになるんです。どういうわけかっていう言葉を使うことによって、え、なんだろう、なんでびしゃびしゃになるんだろうなっていう謎の共有を読者の人とさせていると。
うん、
で、そこから結局最後の最後までその謎の答えを出さないんだけれども、ずっとこう、この謎をキープしたまま解明するのかな、解明するのかなっていうふうに、読ませ続けるっていう構造になっていると、
うん、
そこまで持っていくと、なんか最後の最後までなんかよく分かんないけどびしゃびしゃになっているっていうところで、まあ完全にすっきりはしないんだけれども、やっぱりその最初にその謎の共有をしているから最後まで謎はどっかにあるのかなっていうふうに読んでくれる、
うん、
ここでまあなんか三宅さんは文章の法則1として、読者の知らないことから書き出すと書き手も読者も楽しいと、一緒に謎の解決を楽しんでくれるっていう、その最初のつかみが見事な文章ですっていうふうな紹介のされ方をしていたりしました。
はい、
まあ、こんな感じで他にもいろいろとですね、例えば文体の技術でいうと開口健の文章とかも、なんか繰り返し繰り返しなんか似たような表現を繰り返し言うっていう癖が開口さんの文章にあるらしくって、そこでまあ、繰り返して具体的に何か言い切らないことっていうのが読者の目を引くみたいな、その文体としてなんかなんていうんですかね、ありきたりじゃない表現を繰り返し繰り返し使うことによって、なんだろう、これは何だろう何だろうっていうふうに、考えさせることができる、そういう文体があったりとか、
うん、
あとはですね、こんまりさん、今海外でも活躍中の何でしたっけ、きらめきでしたっけ、何でしたっけ、
ときめかないものは捨てましょう、
ああそうだそうですそうです、ときめきだ、ときめき、スパークル、スパークルのこんまりさんの文章とかでも何ていうんですかね、結構厳しめのことを言う、片付け、こういうこともできなきゃダメですよみたいなことをちゃんと言いつつ、そこをちゃんとフォローするような言葉を入れる、その自分自身がこうしてほしい、こうしなければなんないという主張と、それに対して、フォローする、だから飴と鞭の関係みたいなところのバランス構成がすごくうまいっていう話だったりとか、あ とは阿川佐和子さん
の。おいおいおい、もういいよ。全部ない。
そうですよね。
はい。
これはまあ、最後です。はい、阿川佐和子さんの文章を例として出したのは、まあ、言葉選びとして、ちょっとあの、変わった、あの、使い方をする。あの、はい、目がマクマクするとか、そういう、はい、まあ、言葉のね、使い方をしてるみたいな、うん、話があったりとかして。
どんどん言いたくなるぐらい面白い話なのね、これ、一個一個がね。
そうそうそう、まあまあまあ、そういう、いろんな事例から引っ張ってきて、
はい、
あ、ここはこういうところがいい、ここはこういうところがいいっていうことを紹介しているものだったりするんですけど、
うん、
三宅さんはその中で、まあ、自分自身として、うん、まあ、僕なり池田さんなりだったらば、僕たちは書きたいことであったりとか、
うん、
書くことによって目指す方向性が近しい書き手の人をこの中から見つけられたらいいですよねっていう紹介の仕方をしてるんですよね。
お、
自分に合う書き手はこの人だとか、まあ、ここの中になくても普段読んでる小説とかエッセイとかの中で、あ、これ真似したいなとか、こういう書き方したいなって思った人を、まあ、真似る、まあ、学ぶっていうのは真似るっていうのがね、もともとの語源だみたいな話も紹介されてましたけど、そういったことを文体なりつかみなり書き方なり、言葉選びなりっていうものを、まあ、真似るっていうことから、自分自身のより良い、まあ、バズるよりさっき言ったみたいなステップでシェアしてもらえるような文章を書けるんじゃないかっていうことを、まあ、おっしゃってるんですよね。
なるほど。
で、最後に今までは文章の法則1から4みたいなものを説明しましたけど、最後文章の法則5で読者を、まあ、楽しませようとする、さっき言ったみたいなステップとしてシェアしてもらう、そこもまあ楽しんでもらったからこそシェアしてもらえるものなんで、そういった楽しませようとする工夫を書き手自身も自分自身も楽しめると文章力が上がるよっていうことを書いていらっしゃ、おっしゃってました。
もう全部読んじゃったのね。
ん？
全部読んでるのね。
あ、
関
さんはね、イベントの話の紹介ですね。そうですね。
ああ、はい、なるほど。
なので、まあ、30分の中で読むとすると、まあ、パーッと本当に幅広いですよ。椎茸さんとか森鴎外とか山崎直子さんとか綿谷りささんとかね、いろんな小説家なり、うん、脚本家なりエッセイストなり秋元康とかもいますよ。そういうなんか自分自身が興味を持った人のところを一章でも、まあ、30分で読めると思いますんで、読んでみて、これ、あ、これ面白いなと思ったら、その分析の仕方を見てみて、自分自身活かせるポイントないかなっていうのに、使うのにちょうどいい本だと思いますので、文章をね、より多くの人に読んでもらって、まあ、本質的な意味でより多くの人に読んでもらえるような、より深く読んでもらえるような文章を書けるようにというステップを目指したい方は、ぜひぜひ、読んでみるといいんじゃないかなと思いました。
見つかった、岩崎さん。
ん？
見つかった？
僕はまだです。
まだ。
うん、
なるほど。はい、
まあ、いずれ、まあ、いろんな本を読んでてもね、
はい、
そういうものを見つけられたらいいなと思いますけれども。
はいはい。なんかバズるっていうね、タイトルなんでつけたんだろうね。やっぱそうじゃないと売れないってことなんですかね。
まあ多分こういうタイトルって大抵その編集者さんとか考えるんで、
うん、
まあ、うん、売れそうな本とかっていうところのラインも狙ったんでしょうし、まあ言ってしまえばさっき説明した通り、まあある種まあバズるっていう言い方でも間違ってはいないんですよね。ステップとしてシェアされるところまでってところを目指すっていう意味合いでは。
うん、わかりました。
このギャップも面白いなと思いました。ということで、今回、30分読書で紹介したのは、文芸オタクの私が教えるバズる文章教室、三宅香穂さんがサンクチュアリ出版から出された本でございました。
はい、
お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。